皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第23回の今日は、日本のキリシタン殉教地その8としてお送りします。大阪からなんですけど、大阪だけでも話したいことが山盛りで、下手したら次へ進めなくなりそうなので、心を鬼にしてどんどん進んでいきたいと思います。ではまずは大阪のキリシタン。大阪はザビエルが堺に来たので、関西圏で最初に福音が入った地です。ザビエル来日の翌年、1550年の冬のことです。堺の豪商日比谷良家の一家がキリシタンになり、その親戚筋でやはり豪商の小西家や後藤家にもキリスト教が広がっていきました。当時堺は町人の王国で、その政治は恵合衆と呼ばれる有力商人たちに委ねられており、諸国の大名といえども勝手に軍隊を堺の町に入れることはできませんでした。また非常に栄えており、外国人たちはこの町をベニスのようだと噂するほどでした。なので堺を代表する豪商の人々がキリシタンになったということは、ものすごいインパクトがあったのです。日比谷良家の屋敷には聖堂が設けられ、そこには後に宣教師ビレラやフロイス、アルメイダが訪れ、京阪地区の布教の足がかりにしています。また戦国時代にもクリスマス休戦があったという話を以前しましたけれど、その時集まった場所は堺の聖堂、多分日比谷さん家の聖堂です。キリシタン武将およそ70人が集まってクリスマスを祝ったというのだから、お屋敷は相当広かったのでしょうね。巫女なるキリストを迎えて聖なる夜を平和への祈りで過ごしたことを、日本の歴史の1ページとして覚えておくべきだと思うんですけど、私たちが大切に記憶しておくべきですね。御畿内のキリシタン武士たち。さて、宣教師ビレラが関西に来るようになってから、仏教との対立がひどくなり、仏教勢力から攻撃されて、キリスト教は一時風前の灯火のようになったのですが、そこで起こったのが大逆転という事件。このことはもう何回もお話ししているので端折りますが、高山飛騨守や結城山城守、清原重方がキリシタンになり、三好朝廷に組みしていた武将の中からも説教を聞いて信徒になる者が73人も出てきました。彼らが自分の領地で教会を建てるようになったので、御畿内のさまざまなところに福音が伝えられていくようになりました。具体的には四条縄手市、八尾市、東大阪市、大東市、高槻市、茨城市などです。しかし世の中が不安定だったので、キリシタンになった武将も毒殺されたり、戦いに敗れて滅びてしまうことがあったりで、そのまま教会や信徒の組が保たれるということはあまり多くありませんでした。だけれどその中で信仰的にも武将としての素質でも抜きん出ていたのが高山右近で、河内岡山、現在の四条縄手市ですが、そこにあった御畿内で最も華麗だったという教会は、領主が滅びた際に破却されそうになったのですが、高山右近が秀吉の許しを得て大阪城の近くに移築され存続しました。そこで洗礼を受けたのが黒田官兵衛や蒲生氏郷など秀吉時代の有力武将で、今でも人気のある人たちです。いわゆるキリシタン大名ですね。また天満橋のあたりにあったというこの教会にたった一度だけ来たことがあるのが、細川ガラシャ夫人です。細川家の屋敷が玉造りにあったので、女性の足でも15分ぐらいあれば来られる距離ですけれど、昔の大名の奥方というのは家から勝手に出ていくことはできませんでした。町を散歩したり見物したりするのも法事とかの帰り道ぐらいにしかできず、そういう口実がなければ 出歩くことなど到底できません。なので頑張って一度だけ屋敷を抜け出して、どうしても行きたかった教会にだけ行ったのですが、あまりに急に行ったので懇願しても洗礼を受けることができませんでした。そこで次女の清原マリアを使わして、彼女を通して後で洗礼を受けたのですが、この清原マリアのお父さんが清原重方です。いろいろとつながっていて面白いですね。高山右近の所領地高槻市や茨城市にも教会がありセミナリオがありましたが、この話をしだしたらまた長くなってしまうのでこの辺で。とにかく今関西でお住まいの方々が働いて生活しているところをキリシタンたちも闊歩していたということですね。時間さえ取っ払えばご近所さんです。大阪での迫害と殉教、では迫害についても見ていくこととしましょう。秀吉がバテレン追放令を出し、26聖人が殉教することとなるのですが、このうちの 4,5 人は大阪の教会で働いていて捕らえられた者たちでした。京都の牢に入れられ、そこからまた市中引き回しになりながら大阪に来て、堺や高槻を通って長崎に向かっていきました。それらのキリシタンが多い地域をわざわざ通って行かせたのは見せしめにするためです。大阪城の近くや堺には彼らが夜を過ごした牢の跡があります。26人は道中はもちろん牢に入れられていても番をする役人に述べ伝えたりしたというので、大阪や堺の町は彼らがこの地を去っていく前に最後に路上伝道した場所だったということができるかもしれません。豊臣から徳川へと世の趨勢が移っていくと、迫害はより厳しいものになっていきました。1614年、幕府の意向に屈した豊臣奉行の片桐勝元は大阪のキリシタン300人を捕らえて牢に入れ、そのうちで転ばない者58人を俵に詰めて大阪城の馬場で拷問を加えました。また堅固な信徒たちは津軽へと入るされていきました。それでもまだ片桐勝元はキリシタンに好意的な方で処刑まではしませんでした。しかし徳川家の世になり、将軍家光が就任してからは迫害の度合いが一層厳しくなり、小規模ながら処刑も行われ、牢内では拷問を受けて死亡する者も多く出ました。処刑地は大抵の場合が大阪奉行所の牢で、フランシスコ会の宣教師2人だけが高野山に向かう途上である天下茶屋で火あぶりになっています。また高槻でも1632年、西国街道と京街道の交わる富田で4人が卓刑に、1人が水攻めに、1人が牛刺しの刑で殉教しています。ここでブレイク、こぼれ話です。以前大阪にも隠れキリシタンがいて、教科書に載っているザビエルの画像はその隠れキリシタンの家から発見されたという話をしましたが、その話の続きです。キリシタン遺物が見つかった東家の向かいには現在茨城市立キリシタン遺物資料館が建てられていて、そこに貴重な遺物が展示されています。ザビエルの画像に先立ち、最初にキリシタン墓碑が発見されたのは大正8年1919年のことでした。翌年には東家の母屋の屋根裏に吊り下げてあった開けずの筆からザビエルの画像をはじめ、マリア15元気図、天使の銅版画、マリア像、キリスト卓形像、目台、苦行用の鞭などが発見されたのです。当時はまだキリシタン遺物を公開することに抵抗が強かったようで、東家で最年長であった東今さんは、息子が人にこれらを見せることに反対して、見せてくれるな、見せたらお縄にかかるからと言っていたそうです。それくらい 禁教下の締め付けが厳しく、先祖代々用心して守ってきたということですね。そして東家の発見を契機に、昭和5年1930年までの間に、同じく仙台寺の中谷家三家および2キロほど離れた下音羽地区の家からも様々な遺物や墓碑が見つかり、東今さん、中谷糸さん、中谷美和さんといった80歳を超える老女たちがその時までおらしを伝えているということも分かったのです。この3人の方々のことを人呼んでスリーシスターズと資料館のパネルには紹介してありましたが、随分と砕けた呼び名で笑ってしまいました。この資料館ができたのは昭和62年1987年のことなのですが、資料館の館長を務める東家の方が、最近になって気づいたけれど、秀吉による禁教令発令からちょうど400年目にできたんですね、と語っておられるのを、2010年発行の本で読みました。何か意味があるんでしょうかね。ただ惜しむ楽は、明治になってからこの村に宣教師が来て、一旦は教会も建てられたんですが、東家の人をはじめとしてどの家からもクリスチャンになる人がおらず、結局教会も撤収されて亡くなってしまったのだとか。私は2年前に行ったのですが、キリシタンの墓碑が置かれていた来栖山が高速道路建設のために削られていて、墓碑が資料館に移されていました。資料館で全部見ることができるので便利は便利ですが、キリシタンたちの祈りの山だったところがなくなってしまったのは寂しいことですね。どこか別のところに神様の歴史もまた流れていったということでしょうか。以上、こぼれ話でした。兵庫のキリシタン。では次は兵庫を見ていきましょう。最初に福音が入ったのは室津でした。現在の辰野市にある播磨灘に面した港町ですね。1581年に巡察使のバリニアの神父がこの室津にいた小西行長一家に一人の日本人修道士を送り、その人物が8日間滞在して50人に洗礼を施したと記録されています。小西行長は堺の豪商であった父親の代からのキリシタンで、この時は秀吉に仕え水軍の司令官に任命されていたので、室津に居を構えていたのです。この時訪れた日本人修道士の名前は記録されてはいないのですが、ロレンソ良妻だったと考えられています。この人本当に大活躍していますよね。明石には1585年に高山右近が違法されてきました。せっかく高槻を順調に成長させてきたのに、ちょっと残念な気持ちもあったかもしれませんが、新しい土地にも見心があると信じて行ったのか、明石でも領民への布教を進めていきました。そして仏教が盛んであったこの地で約2000人の信徒を誕生させました。右近が居城していたのは現在の明石城ではなく、船毛城という海に面した平城でした。今では城跡の遺構もほとんど残っていないようですね。姫路には黒田官兵衛がいました。1546年姫路城主の息子として生まれた黒田官兵衛は20歳頃大阪の教会で受洗してキリシタンになり、秀吉の軍師として活動しました。秀吉に天下を取らせた男とも言われたりしますよね。兵庫での迫害。室津や明石、姫路といった播磨の地は関ヶ原の戦いの後、池田輝政の領国となりました。池田輝政はキリシタン武士を召し抱えるなど、キリスト教に対して概ね好意的でしたが、徐々に迫害の方向に行かざるを得なくなっていきました。キリシタン時代に兵庫県でキリシタンが処刑されたという記録はありません。しかし1625年から1650年の間に9人がキリシタンだと訴人され、訴えられ牢に入れられて そのうち一人がすぐに亡くなっているので、この人を殉教者だということはできるかと思います。また5人が江戸に送られ牢屋生活をして浪士してもいます。残る3人は許されて放免となりました。いずれにしても高山右近らのいた頃の信徒数と比べて検挙されたものからしてもとても少ないという印象を受けます。時代的に自分の仕えている藩主が領地替えになると、その家臣たちもついていくなど、武士たちの動向は流動的だったので、武士たちは統治を離れたのだろうと推察できますが、土地を離れられない農民などの一般民衆は、帰郷したのだろうと考えられます。ただ、心の中からもキリストを奪われたかというと、そうではなくて、密かに信仰を守っていた人もいたのでしょう。近年になって十字架を背負った地蔵尊が加西市で次々と発見され、キリシタンとの関係が取り沙汰されています。まだまだ研究の余地があることではっきりしているわけではありませんが、その中のいくつかは隠れて信仰をしていたキリシタンと関係がある可能性があります。岡山のキリシタン。岡山県出身のキリシタンにはディエゴ・キサイという人がいます。26世人の一人で、26人の中で最年長だった人物です。生まれは備前の国岡山藩の芳賀村、現在の岡山県岡山市北区芳賀で、幼少の頃より温和で人格的だったと伝わっています。当時芳賀村には山陽道の駅が置かれ、東西の情報が行き交っていました。また岡山藩を治めていた宇喜多氏も新しいものを積極的に受け入れる政策をとっていました。そのためディエゴ・キサイも西洋から新しく伝わってきたキリスト教を受け入れる素地ができていたのではないかと考えられています。青年期に大阪に出たディエゴ・キサイはそこでキリシタンになり、イエズス会の活動を積極的に手伝っていました。しかし禁教令が出され、ある時イエズス会の教会が取り囲まれて、教会の近くにあった信徒の家にも奉行所の役人が乗り込んできました。その時捕まえられたのがパウロ・ミキと2人の同塾。同塾とは教会で神父さんの手伝いをする人たちなんですけども、2人の同塾、ジョアン・ゴトーとディエゴ・キサイでした。実はこの3人は宣教師が捕らえられないようにと自らおとりとなって逮捕された人たちで、言うなれば身代わりでした。一旦京で牢に入れられ、そこから長崎へと向かっていたのですが、それはディエゴ・キサイが青年期に夢を抱いて登ってきた山陽道を逆にたどっていく道でもありました。郷里を通り過ぎていくとき、一体どんな気持ちだったんだろうと思いますが、おそらくイエス・キリストがゴルゴダの丘を登っていく姿を思い描きながら、その苦痛の一端を自分も味わって主に近づいていこうとしていたのではないでしょうか。明石家紋と郷姫。明石家紋、明石竹のりとも言いますが、明石家紋は岡山藩主宇喜多秀家の重臣で、禁教下でも宣教師を家にかくまうほどの筋金入りのキリシタンでした。なので明石家にはキリシタンが多く、子供たちだけでも武将を辞めてから東北でキリスト教の布教をした明石内紀や、日本人初の南蛮女医明石レジーナなど、一人一人取り上げていたらいくら時間があっても足りないほどの興味深い人物が何人もいます。また宇喜多秀家の正室郷姫もキリシタンでした。洗礼を受けたのは宇喜多秀家が西軍につき敗れて国元である金沢に戻されてからのことですけど、郷姫の父は前田利家で、この時ちょうど金沢に高山右近が客商として来ていたので、そのつてでキリシタンになったんですね。捕まえられて八丈島に流された夫宇喜多秀家と 一緒に流された息子たちを思う気持ちもあったのでしょう。祈りに捧げる、後半生だったようです。余談ですが、流人となった宇喜多秀家は島で大変困難な生活をしていたようで、八丈島の代官におにぎりをご馳走してもらった話などが伝わっています。それを分かって前田家では1年ごとに米70俵を、当初は秘密裏に、後には幕府の了承を得て送り続けたのだとか。それが続くことなんと江戸時代の終わりまで、明治になると宇喜多家は本土に移住したので送る必要がなくなったんですけど、それにしてもすごく長い間、前田家は宇喜多家の縁者たちを支援したものだなと思います。偉いなというか、外様だったにもかかわらず加賀藩が100万石の大大名になって栄えた理由がそこにあるんじゃないかなと思うのは私の考えすぎでしょうか。岡山のキリシタン宗。さて岡山ですが、宇喜多家が関ヶ原で西軍につき改易となって、明石家紋は豊臣秀頼に仕官するようになったのですが、大阪夏の陣で敗れてからは消息が絶たれます。そのため岡山のキリシタンは廃れてしまいました。宣教師らの足跡もあまり記されていないので、もともと岡山ではキリシタン宗はあまり大きなウェーブを起こしていなかったようです。そのため殉教地とされる場所はありません。ただし明治になってからの殉教地はあります。このことはまた後々に詳しくお話しようと思いますけれども、長崎の浦上村のキリシタンが流廃されてきて、岡山市内の牢と瀬戸内海に浮かぶ鶴島で暮らしたのです。牢では雑草を口にするほどの減食、絶食までいかないんですけど、食料を減らされるということですね。減食で苦しめられ、30代40代の若い者さえも相次いで亡くなり、島では殴る蹴るの暴行を受け強制労働させられて、命の尽きた者はそこに葬られました。同じ流廃者だというのに、岡山から行った宇喜多秀家は米をずっと送ってもらい、岡山に来た信徒たちは何の憐れみもかけられぬまま死ぬまでこき使われたんですね。時代も立場も違うので一括りにすることはできませんが、何か考えさせられるものがあります。少なくとも人は憐れみを、できる範囲その限りであっても憐れみを持って人に接していくべきではないでしょうか。それがすぐに返ってくるものではなくても、天におられる方が見逃すはずはないと思うので。さて今日は大阪兵庫岡山の歴史を振り返りました。当初は殉教地だけを羅列していくつもりでしたが、それを言うにはそこまでの経緯を説明しないと意味がないように思えて、結局都道府県別のキリシタン史となってしまいましたね。それでボリュームが多くなってしまったのですが、まあ見心であろうと解釈して九州沖縄まで一通りお話していこうと思います。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。